会プレゼンツ、
自転車協会プレゼンツ、
ミラクルサイクルライフ。今週も始まりました、自転車協会プレゼンツミラクルサイクルライフ。パーソナリティの石井正則です。
菊田聡です。
自転車って楽しいを合言葉に、サイクルライフの魅力をお伝えする自転車エンターテインメント番組です。
はい、まずはこちらのコーナーから。
週刊自転車ニュース。当番組が独断で選んだ気になる自転車ニュース、はい、今回はこちら。自転車にも青切符、法案が閣議決定。
これは大ニュースです。
そうですね、うん、ここでもたびたびお話しさせていただいております、はいはい。政府は軽微な交通違反で青切符を交付して反則金を納付させる交通反則通告制度の対象に、新たに自転車を加える道路交通法改正案を閣議決定しました、はい。取り締まる対象は16歳以上、うん、警察官が違反行為を確認してもまずは指導警告するのが原則ですが、横断歩道を渡ろうとしている人をのけぞらせたり、携帯電話を使用しながら赤信号無視や一時不停止をしたりする危険な行為は直ちに青切符で取り締まる可能性があるそうです、
はい。
さあ、これ
これはね、
ついに閣議決定が来ました。
そうなんです、そうなんです、もうこれ決定するんですよ、
はい。
でこれやっぱりね、自転車の取り締まりの一大変革 で、
はい、
で今までね、自転車って結構野放しだったじゃないですか。
そういう感じでしたね。
そうなんです。で私もどういうことかなと思ってる、長年思ってきたんだけど、その理由の一つは自転車には赤切符しかないんですよね、
はい。
刑事処分になっちゃう。だから、うん、どんな違反であっても自転車を取り締まる根拠法っていうのがもう赤切符前提なんですよ、
うん。
だからもう全開一般になっちゃう。
もういきなり、
いきなり
犯罪者、
もう犯罪者
っていう感じ。
そう、でもしくは何もなし、
何もなしかっていう、
で間の青切符がなかったわけですよ、
うんうん。
でこれはね、さすがに警察としても取り締まりにくいし、でもし取り締まって赤切符切ったところで、
はい、
起訴までいかないんですよね。そうなんです。警察が取り締まっても検察がいやもうこれ不起訴ですになっちゃう。で結局野放しだったっていうのが今までだったわけ。
なるほど。
だから青切符を今後、やりましょうっていうのが、まあ、今回の閣議決定なんですけど、
はい。
ただそれがね、
ただ何でしょう、
それがですよ、それがね、まっとうに働くかどうかっていうのはちょっと別問題で、何かというとね、
はい、
じゃあ青切符具体的に何をやったら青切符切られるのかってあるじゃないですか。
そうですね、
やっぱりそこが重要でしょ、でそれでね、閣議決定の内容は、はい、112項目っていうのを決めたわけ。
はい、
112の、これをやったら青切符切りますよっていう具体例がこう列挙したんですよ。
なるほど。
でその列挙の中には、
はい、
例えばね、右側通行など、車道を右側通行でビューッと走ってくるみたいなやつ、うんうんうん、それから信号無視、
うん、
一時停止無視みたいなね、
はいはい、
ダメじゃないですか、
ダメ
です。もう即切符切ってくれと思うでしょ、
はい、
思います。そういうのがある、はい。それからもう一つはね、現代っぽいっていう感じで言うと、携帯電話を使用しながら運転すること、ながら、うん、見ながら運転ですよ。
ダメです。
ダメでしょ。ダメ、うん、本気で事故のもと、
はい。
それからね、自転車の通行が禁止されている場所を通ること。あれこれなんだろうと思ったの。
おい、何ですかね。
外国人インバウンド観光客が首都高に間違って入ったりするじゃないですか。
あ、
でその結果としてのっていう重大なその結果があったりして、
はい、
これもちょっと取り締まる何かを作んないといけない。
うん、
でそこでこれにも青切符を切る、
はい、
ね、こういうものがまあ加わった。これもいいんです。
はい、そうですね、
いいんです。ところがですよ、もう一つ112項目の中に含まれているものとしてね、
はい、
歩道の通行を、してはいけないみたいなのがあるわけ。
あ、
歩道通行、まあ、しちゃいかんのですよ、車道が基本だから。
原則ですもんね。
原則で、その自歩道と指定されてる、
はい、
標識が、青い標識があるところだけは OK、
はい、
ただし徐行運転だから時速 7.5 キロ以下っていうのがあるわけ、はい、
ですね。
でだけどこれを青切符にしちゃうとみんな捕まっちゃうじゃないですか。
まあ結構自転車も通っていいっていう歩道が多いは多いですけど、そうじゃない歩道もたまにあって、たまたまそこ入っちゃったら、
そうそうそう、
あなた、
あなたでしょ。でおまけにそれ徐行じゃないといけないんですよ。つまりほとんどの自転車は時速12から18ぐらいで走ってるわけ。だから 7.5 じゃないとダメなんていうのはもう全部の自転車がダメなわけですよ。
歩道に入ってる自転車全部取り締まりの対象になっちゃうみたいな感じになると
。そうするとね、そうするとその青切符を吉島切ったところで、それってあ、運が悪いだけみたいな感じになっちゃうじゃないですか、その切られた方がね、
はい。
で次からじゃあまた車道を走るかっつったら多分ママさんたちは走らないですよ。
そっか、守ろうっていう、そういうことがあるからちゃんと守ろうっていうのを、うんうん、啓発するというか促す意味でのルールじゃなきゃいけないのに、まあ運が悪かったからっていう空気になっていくようなな
っちゃうとダメでしょ。
ルールになるとちょっと良くないってことか。
だからね、優先順位をつけないといけないって、これをほっとくと事故を招くよっていう絶対のダメなやつ、うんうん、これを捕まえる青切符にしていただきたいと思うのね、
はい、
だからそのあたりにメリハリを効かせる、優先順位をつける、
しっかりつける
これは重要なんだけど、さあそうなるかなっていうね、そこがねちょっと危惧が残るところ。
2026年までに実施というふうになってますよね、うん、今のところ成立後2026年までに実施、だからそのまだ少しだけ期間がありますから、うん、その間により内容をブラッシュアップしてもらえるかどうかっていうところですね。
精査していただきたいんですよ。で結局運用するのは警察官ですから、
はい、
警察庁がなんとかもうこれは今はちょっとその交通インフラが整うまで置いとこうみたいなのはその112の中でも決めといて、で最もダメなやつ、例えば、まあ、今回言われ始めたデンジャラス自転車ですよ、
はい、
モペッドってやつ、
はい、
モペッドはこれダメだと、ナンバープレートつけてどれ、うん、みたいな、うん、それだとか、
そうですよね、
逆走だとか、
はい、
そういうも事故直結のものを青切符切ってくれと、
はい、
思うわけ。
そうですね、 そこをちょっと確かに全部を並列、うん、全部を同じレベルで見ちゃうとちょっと見誤る可能性が、
元の目網になっちゃう。
そうですね、
せっかくの青切符ですから、
これだけこう注目されてるものですから、うんうん、しっかり決まって、それがしっかり運用されて、
う
ん、明らかに事故が減る方向に、みんなが安心安全に自転車乗れる方向にこれが作用してくれないと、
う
やむやむやむやむやってなっちゃうと、ちょっと確かに良くないかなっていうふうに感じますね。皆様のご意見もぜひメールでお寄せください、は
い、
メールアドレスは番組の最後にお伝えします。以上、週刊自転車ニュースでした。この後はゲストコーナー、タレントの中村愛さんをお迎えします。自転車協会プレゼンツ、ミラクルサイクルライフ。この番組は自転車協会の提供でお送りします。
自転車協会からのお知らせです。街ではライト自体がついていない自転車や、ブレーキをかけてもちゃんと止まらない自転車を多く見かけます。これって安全面から考えるととても怖いですよね。そこで、みんなが安全な自転車に乗れるよう、自転車協会では自転車安全基準を定めました。そしてその基準に適合した自転車にだけ貼られるのが BAA マークなんです。自転車活用推進法のベースになっている交通政策基本計画では、 BAA マーク自転車の普及を推進することも謳われています。つまり BAA マークは国も認めた自転車の安全安心の目印ということですね。自転車をお買い求めの際は BAA マークが貼ってあるか、ぜひチェックしてみてください。 BAA マーク自転車で交通ルールを守って安全安心なサイクルライフを。 BAA マークについての詳しい情報は自転車協会 BAA のウェブサイトまで。
さあ、ゲストコーナーです。タレントの中村愛さんです。よろしくお願いいたします。
お願いします。
よろしくお願いします。
初めましてです。
初めましてなんですよ。
はい、初めましてですよね。
そうなんです。
初めましてです。
ボキャブラから見て。
ああ、もうそんな前からですか。
プラス私は本当に、おかしな刑事でしたっけ。
あ、おかしな刑事、はい、
大好きで、も綾小路さんのイメージしか
ない
世代でございます。
そうなんですね、ありがとうございます。
よろしくお願いします。
お世話になります。よろしくお願いします、はい、中村愛さんのプロフィール、私の方からご紹介させていただきます。1986年2月25日のお生まれ、愛知県名古屋市のご出身です。24歳の時に上京され、浅井企画に所属し、タレント活動を開始。モノマネのレパートリーが豊富で、平井理央さんのモノマネで細かすぎて伝わらないモノマネ選手権で3位になられたこともあります。ご出身は名古屋ですが、吉田照美さんがパーソナリティを務めるベイ FM テルミでサンデーのアシスタントなど、千葉のテレビやラジオにレギュラー出演中、さらに YouTube でも活動され、登録者は10万人以上。プライベートでは5歳のお子さんのお母さんでもあります。そして 私たちと同じサイクリストということなんですね。
これあれですか、はい、10万人以上っていうのはあの銀の盾っていうのをもらうやつ。
玄関に銀の盾があります。
うわーすごい。10万、銀の盾ってすごいですよね。
銀の盾ってね、
なんかめちゃくちゃテンション、YouTuber みたいな。
そうですよね、
刻んであるんでしょ、自分の名前が。
刻んであるんですよ。
どれぐらい前からやられてるんですか、うん、YouTube 自体は。
気づいたらだから流行る前、十、うん、数年前。
ああ、じゃあ結構
前から。結構前からずっとちょくちょくちょくちょくやってて、はい、当時はあんまり厳しくなかったので、だからギリギリの線を。
うん、ああ、そう、そうだったんですか。
例えば水着でやっても怒られないですし、バンされないので
、
今はダメなの？
今はね、やっぱね、肌色が見えているところが多いと、それだけでブブ
ー。はい、いやー、厳しい世界で10万人いってらっしゃい、そして、お母さんでもあると、
はい、
いうことですから、そうすると、うん、サイクルライフはやっぱりお子さんを乗せるタイプの自転車になってきますよね。
そうです、今2台持ってるんですけど、はいはい、その子供を乗せるタイプの自転車は、うんうん、ルイガノさんの自転車で、はい、結構た、背丈が高いって言うんですかね。
はいはいはい
はい、そうなんですよ、うん、
あのね、見たことあるの、これ何でしたっけ、ルイガノアセントシティってやつ、
はい、まだ2019年ぐらいに出たばかりで、
うん、あのね、すごく日本っぽいの、日本メーカーがプロデュースして台湾で作ってるみたいな、そういうイメージの。
なるほど、やっぱりママさんネットワークで他の人どういうの乗ってるんだろうっていうのはだんだん情報が入ってくるもんなんですか、うん、自然と頭に。
そうですね、矢沢慎さんも言ってたと思うんですけど、そ
うそうそう、でした、
うん、もうやっぱりお母さんこれ乗ってる、あれ乗ってるで、私は被りたくなかったんですよね、
う
ん、
あ、そ
う、人と一緒だとちょっと、はいはい、うーんっていうのと、はい、あともともとそのロードバイクも乗ったことがあったので、はい、ルイガノが憧れの、
うん、なるほど、
ビアンキとかルイガノってなんかかっこいい。
カラフル系のロードって感じね。
なのでお尻のところを見るとクッション性がなくて、今の
ほうほうほう、
ロードバイクみたいな、
はいはいはい、バネがないタイプね、
スポーティーなサドルがついてる、
そこがちょっと間違えたから、はい、痛い、痛い、
まあ、そうですね、ママチャリ的なというかね、お母様用の自転車のポジションだとどうしたって、お尻に負担が、
ブワンブワンした方がね、
うん、よかったのかなと思いつつも、あまり乗ってないぞと、うん、かっこいいだろ私と、さっそうと走っていると、
うん、なるほど、周りが、うん、でもありますよね、うん、どうしたってみんな似てきますもんね、使うものが
低めでね、
低めで、あの車輪がちっちゃくて、
はい、
で子供をね乗せやすいの、
で車輪は太めでね、
そうそう太めでね、
で私は逆にちっちゃいタイプ、自転車に乗り慣れてたので、うん、気づいた中学生からずっと通勤ニストでしたっけ、だったので、あの低いのが乗れないんですよね、どちらかというと、うん、乗りにくい、
なるほど、逆に
ずっとこの細めの、
はいはい、
高めのタイヤ大きめのっていうのに乗ってきちゃったから、
子供重くなりました、今5歳、うん、ちょっと乗せにくいし降りにくい、ね、ありますよ、
5歳か、
うん、もうすぐあの5歳は OK よ、
6歳から乗せちゃいけなくなる、
そうなんですよね、
だ乗せられる一番大きい時期ってことですよね、
あ、
それは大変だわ、
はい、そこがネックだけどかっこいいから負けないぞと、うん、そしてカラーも白を選んでしまった、汚れると分かってるけど、
そうか、あれでも2台乗ってるとおっしゃ
って、そう、もう1台は街乗りかな感じで、うん、ヤマハのパズのシティシーですね、みんな乗ってる、
普通は逆、
逆なんですよ、
普通は逆ってどういうことですか、これ分かんないです、僕は
普通は小乗せの方がヤマハで、
はい、
で街乗りがルイガノっていうのが普通じゃないですか、
ああなるほど、そうか、そうだ、
そう、やっちゃった、
これはパズシティシーっていうのはどう、あ、結構スポーティーな車種なんですか、
とね、そこまでスポーティーじゃないね、
ちっちゃめ、ね、ないですね、車種
ない
ちっちゃくて、うん、あ、だから本当あの逆ですよね、うん、お母さんが乗るちょっと、
あ、割とそうなんですね、
まあ、ママチャリのおしゃれ版みたいな感じでしたよね、
はい、
確かね、
そうです、
なるほどなるほどなるほど、
おしゃれですよね、
見せていただきますけど、すごいおしゃれな雰囲気ですね、うん、まあ、本当に街乗りのおしゃれな自転車っていうスタイル、う
ん、はい、
あ、でも確かにこれこの背つけたら、うん、こっちの方が利便性は高いんじゃないかっていうぐらい、
じゃあ乗り慣れてるじゃんっていうね、もういけますね、こっち
でいけますね、
でロードバイクとかもちょっと乗ってたみたいな話先ほどありましたけど、
そうですね、あの前やらせていただいた番組のスポンサーさん関係で、
はい、
ちょっと安めに購入できるということで、
はい、
作ろうって言って自分のカスタムしてオリジナルで作らせてもらって、色とかなんかタイヤとか、
あ、ピンクだ。
あら、本当だ。
派手派手に。
お、でも可愛い感じ。
女子っていう。
ブランドはどこだったんですか。
これはブランド忘れちゃったな。オリジナルだったかもしれない。もしかしたら。
オリジナルなんですね。
じゃあ本当あの、それこそ清志郎さんみたいな。
失礼します。
はい、サドルが、
うん、
緑で。
あ、こうやって見ると確かにフレームがピンクで、うんうん、サドルが蛍光っぽいグリーン。そしてタイヤが。これパープルですか。
タイヤ
ちょっと今聞いてちょっと下田景樹さん風な、
うん、いやいやいや思い浮かんでます
よ。ました
タイヤパープルですよ、
うん、パープルです。紫です。
ほらよく見るとそうなんです。
全部変えて
結構な派手派手さですよ。
あ、本当
よく見ると
20万以上30万ぐらいしたかな。
おー、うーん、でもいいですね。
でも何これが30万だったら
安い方ですか。
すごく安いと思う。
いやそうだと思います。
だって、はい、オリジナルでしょ、
はい、
オリジナルだとすると相当安いです、今すごい値段しますよ、
うん、はい、そういうことだったんですね。すんだんだん高くなってる。当時2016年とか、はい、結構古かったから。
でもそれでも安いと思います。その時期でもやっぱり、ね、あのお知り合いでっていうことがあってなのかな。そうそうそうそう、お友達価格とか。でもその今乗ってらっしゃる写真をこう拝見してるんですけど、うん、私服で乗ってらして、うん、なんかお似合いになりますねやっぱりね雰囲気。
ちょっともうちょっと褒めてください。
何だろ
う。もうちょっと、
うん、すごいなんかその可愛らしいですよ。
本当ですか。
これでサイクルジャージとかだとさすがにギラギラすぎるんですけど、うんうん、今私服で普通のパーカーとかデニムみたいな形の写真を見せていただいてるんですけど、うんうん、その感じとすごいマッチしてますよ ね、 ね、
自転車が派手だ
けど、うん、自転車がこう結構主張が強い分、
ね、いい
後ろ姿しか見せてない。
そう、なぜかねずっとねいろんな写真出してもらってるんですけど後ろ姿しかないっていう謎のムーブを見せてるんですよ今中村さんが。これどういうことなんですかね。
別にお尻押しとかではないですよね、
はい、これどういうことなんだろうと思いながら今
どんなとこ行くんですか。行ってたんですかそれ。
だからその番組で一人 DJ さんが、うん、もうちょっとツールド千葉というのがあって、はい、ツル千葉を目指そうと。
ほう、
135キロぐらいですかね。
はいはいはい、はい、
なんか千葉で135キロってハードそう。
結構ハードだと思いますよ。これあれでしょ、房総半島の南半分一周みたいな感じ
ですか。そうです
そうですよね。
なんか3日間にわたってあってその中の1日だけ頑張ろうみたいな感じで、うん、はあはあ、いや私もまだ入りたて、うん、まあ仕事したてだし、ね、絶対頑張ろうと思って買ったし、うん、それに向けてまずは50キロとか、うん、木更津の方でまず走ってみてとか、うん、やって、3回目ぐらいでもう鶴島行きまして。
本当ですか。
そう、あっという間に。でもその時はちゃんとジャージっぽい服を、
やっぱりね、
うん、やっぱそういう中でいる時はね、
安いからね。
あ、そうですか。
きつかった。
実際どうですか、うん、感想はできたんですか。
感想できましたけど、途中押してましたね。
あ、押す。
坂が最後にあるんですけど、
終着点はどこでしたっけ。これ
木更津市は発着地なんで、木更津スタート木更津ゴールではあると思うんですけども、
あ、そうだ、発着地だもんね、はい、あ、本当だ、
そうだ、最後そして山があって、
うん、アクアラインも走るんだ、
う
ん、
走りました。
はアクアラインも走るの。
走りました。
アクアラインの高架下を通り平岡の里農村公園で、そう、湖畔の高滝ダム行ったり、
うん、高滝ダムね私よく行くんですよ。
え、
あのあたりすごくいいところなん
で、
あそこにね私なぜかね倉庫持ってんの。
あ、いやー、なんの、ね、
いや、なんかいろんな自分の
自転車
とか入れたりなんか、
う
ん、
あ、そっかそっかそっかそっか、で東京を望む富津岬などを巡るという房総の魅力が詰まったコースというふうなことらしいんですけども、うん、ツールド千葉、うん、そこは大変。でも明らかに今こうやってちょっとパッて見てるだけでも、うん、大変なコースだろうなって感じはしますよね、うんう
ん、
で最後
は最後頑張って、うん、その結構な坂を登って見えた景色がもう最高で、うんうん、で涙が、
あ、やっぱそう、
勝手に出ました。
あ、やっぱそれだけ大変だって感動しますよね。自分の足でこの場所から上の方行くと下が見えたりするじゃないですか。あそこから私、うん、自分の力で来たんだっていうのって、うんうん、自転車ならではの感動ですよね。そう
そ
う
そ
う、
感動、
うん、でやっぱ押してくれてる、ね、プロの方というか、はいはいはい、アシストしてくれてる方とかもいて、はいはい、ありがとうございますみたいな。
背中押してもらったり
押してもらったりして、
あれ結構効くんですよね。
効くんですよ。
わかるわかる。
いや、それは素晴らしい体験ですよ、
うん、もう足も乳酸でパンパンになって い、なんかでも最高な思い出でした。
でもそれがサイクリストとしてのもう原体験ですもんね。いきなりだったんですもんね結局。
はい、
ちょっとすごいところからスタートしてますね。
もしでももう一回行くんであれば、はい、次は引田さんの倉庫見ながら行きたいな
と。あ、ぜひぜひ。
ここが倉庫だって言いながら、ね、
全然そのとこ多分外れと外れだから通らないけど
さあそろそろお時間でございます、はい、来週もしっかりお話伺いたいと思います、はい、今週のゲストは中村愛さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
自転車協会プレゼンツミラクルサイクルライフ、最後のコーナーはサイクル第一点。先月お送りした特別編、その第2回です。今まさに春、新たな季節を新しい自転車でと考えている方も少なくないと思います。そこでいつもはリスナーの皆さんから質問に答えていただいている SBAA プラス認定者の方に自転車を購入する際のポイントを伺います。今回は兵庫県宝塚市にありますサイクルパラダイスムーンテイルの佐藤隆弘さんとお電話がつながっています。もしもし。
もしもし、よろしくお願いします。
どうも、今回もよろしくお願いします。
はい、こちらこそ
よろしくお願いいたします。でね、特にこの時期いろいろなお客様が自転車を買いに訪れると思うんですけれども、佐藤さんはまずなんて声をおかけになるんですか？
はい、そうですよね、うん、お店が最初にお客様にかける最初の言葉って、このどのような自転車をお探しですかですよね。
そうですね。
で、この問いかけに対してお客さんは、うん、例えばこの時期ですと通学で乗るんですが、うんうんうん、といった返答があると思うんですけれども、うんうんうん、これがやっぱり自転車探しの第一歩となります。
はい、
はい、でその後なんですけども、はい、お店はその後走る距離はどのぐらいですかとか、うんうんうん、はい、坂道はありますかとか、うんうんうん、大きな荷物はありますか、うんうんうん、さらに電動アシストはお考えですかといった質問を準備しています。はい、
なるほど、
はい、
確かに的確だな。そう、やっぱり自転車探しのポイントとなると、
ね、
やっぱお客様ご自身のイメージっていうのを大事になってくるってことですよね。
そうですね、やっぱりそのコミュニケーションが密になればなるほど、やっぱり自転車探しっていうのはスムーズになっていくと思います、う
ん、いや、ですからやっぱり引田さん、そのコミュニケーションが取れて信頼できるお店が見つかるっていうのはもう自転車選びのもう一番の肝って言っていいですもんね。
全くその通りで、はい、だって今最近流行りのネットで買うっていうのがあるじゃないですか、でネットで買ったらもう後のメンテナンスもう素人であればあるほどできないでしょ。
うん、
でそれってね結構安全軽視に結びついちゃったりして、
そうですよ、
まあ、そのあたりはね本当佐藤さんみたいな人に頑張っていただくしかないと思ってるんですけどね。
だから本当にそういうお店ができると、はい、その後のサイクルライフがより充実するということですよね佐藤さん。
そうですね。で2つ目はお客様が知っていてほしいことは、まあ、自転車は買ったばかりの新車より使った後のメンテナンスが大切だということですね。
いや、そう思います、
はい、でタイヤの空気圧管理から始まって、うん、錆止めやブレーキ臭の管理などさまざまなメンテナンスが必要となります。
はい、
自転車を購入されるときにいただく書類の中に整備手帳がついているものもあったりして、
はい、
で初期点検大切ですよね、うんうん、であと各年ごとの点検などを記録することができます、
うん、
はい、でお店で定期的にメンテナンスすることで自分では気づかない不具合も見つけることができるので、うんうん、やっぱり安全安心な自転車ライフを過ごすためには必要です。
あ、そうそう、例えばチェーンの交換時期なんてのは一番そういうの当たるじゃないですか。
はい、
ね、乗ってる人は、まあ、気づか
ないですよね。
だけど少しずつ伸びちゃったりしてて、である日突然ガラッと外れちゃったりとかね、
はい、そうです、
そういうことありますもんね。
あとサビが多いですね。
あ、そうでしょうね。
チェーンのサビが。
そうです。
で点検とか自分でやってても結構最近やったつもりでいたけどよくよく考えたら結構間空いてたとか自分の感覚だと分かんなくなりますもんね。だからこういう手帳とかつけることで記録すると確かに、あ、もうこんなあいつなんだ、そろそろやんなきゃみたいなこととかね、分かるっていうのありますもんね。
はい、
いや大事ですね。いや佐藤さん本当にありがとうございます。
はい、
さあ自転車選びのポイントについて佐藤さんにお伺いしましたけれども、最後に僕らから、はい、常々、ね、ここでも話しておりますが、自転車は自分の体を預けるものです、うん、品質の高い安心安全で環境に優しい自転車を選ぶことをお勧めします。見るだけじゃその良し悪しは分からないという方はぜひ BAA マークを目印にしてください、
はい、
ブレーキ、制動性能、フレーム強度、 ハンドル衝撃、ペダルの強度、スポークの張り具合、リフレクターの明るさなどなど、およそ90の項目の検査に合格した自転車に貼られるのが BAA マークです。
いや、最近はでも自転車さんに行って BAA マークついてるのって増えましたね。はい、
そうですね、
増えたというよりも BAA マークが貼られてない、あの激安ママチャリって昔あったじゃないですか、あれがなくなったなっていう感じで ね、いいことだなと思うんですよ。
これ電動アシスト自転車にも貼られてるんですよね。
そうですそうです、電動アシスト自転車、それからシティサイクル、はい、でまたスポーツ自転車って自分で組むことも多いから、うんうん、必ずしも BAA にはこれ当たらなかったりするんですけど、まあ普通のシティサイクル、うん、電動アシスト、これに関してはね BAA がついてるのがもう安全です。
圧倒的にお
すすめです。
安全ですからね、はい、安心安全で環境に優しい自転車選びのプロフェッショナルが BAA アドバイザーです。はい、BAA アドバイザーのホームページに在籍店を公開しておりますので、 BAA アドバイザーのいるお店に相談に行ってみてください。以上、サイクル大辞典特別編でした。
自転車協会からのお知らせです。スポーツ用自転車の場合、きめ細かいメンテナンスも必要ですね。だからしっかりとした技量や知識を持ったスタッフのいるお店でお買い求めいただくことがとても大切なんです。そこで誕生したのが SBAA プラスです。この SBAA プラスとは、一定の実務経験と十分な技量を持ち、自転車協会主催の試験に合格した販売者の方にだけ認定されます。今回制度が一部改正になり、認定者にスポーツ用自転車安全整備基準に基づいた整備を受けてもらうと、 SBAA プラスマークを貼ってもらうことができます。だからSBAA プラスマークはしっかりとしたメンテナンスを行った安全安心の証と言えます。 SBAA プラス認定者のいるお店でメンテナンスを受けて、快適なサイクルライフをお楽しみください。 SBAA プラスについての詳しい情報は自転車協会 SBAA ホームページ sbaa-bicycle.com まで。
ミラクルサイクルライフ、そろそろお別れのお時間です。いや、ツールド千葉って、はい、中村さんが言ってた、あれ相当きついんじゃないかとなんとなく想像できて
結構きついと思います。
ですよね。
あの暴走もね、山を越えるのもそうだし、はい、あの端っこ の海岸沿いの方あるじゃないですか、はい、あそこって結構あのほらハワイみたいに切り立ってるんですよ。
ああ、そんなイメージです ね、
立山のあたりとか、だからあそこね結構道路通るのもうアップダウンアップダウンできついですよあれ。
そうか、それいきなりデビューだったっていう。でもちょっと最近の自転車、うん、まあ、お子様乗せての話が中心になってましたから、はいはいはいはい、ご自身どんな風に楽しんでらっしゃるか、ね、来週しっかりお話を伺っていければと思います。番組ではマイ自転車ニュース、サイクリストあるある自転車脳内 BGM 募集中です。忘れられない愛車の思い出も大歓迎、採用の方には番組オリジナルステッカーを差し上げます。メールアドレスはすべて小文字で cycle-r@tbs.co.jpcycle-r@tbs.co.jp までお待ちしております。
お待ちしてます。
それではまた来週お会いしましょう。お相手は石井正則と
菊田聡でした。
自転車協会プレゼンツ、ミラクルサイクルライフ、この番組は自転車協会の提供でお送りしました。